ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。なんか先週話した平忠彦、
はい
、はい、僕も何とも思わず聞いていたんですが、
はい
はい
はい、あのなんか復活してどうのこうのっていう話、
うんうん、
ケニー・ロバーツととかいう話をしたんですが、
うん、
すごいまた勘違いで、
うん、
去年の鈴鹿の8体 の、うん、あのデモンストレーション の、まあ、あのデモラン
っていうやつ
で、
はいはいはい、
うん、昔のテック2-1 の、 あのチーム
はいはいはいはい、
カラーのバイクで、
うん、
あの平さんが走ったというそういうイベントがあったという、それを覚えていたんですね。
はいはいはい、ああ、いや、それ片山隆純さんの話をした時に、
そうそうそう、
でしたでしょ。
はい、そうそう、
はいはいはい、
はい、
ああ、なるほどね。
うん、
ええー、
色バツは出ていません。
はい、すいません、ということで、先週のちょっと訂正から入りましたが、はい、私の方は、ちょっと帰省の予定が立てられず、なんかどうしようかなって悩んでいる今日この頃です。
はい
はい、
はい、
そんな状態です。
はい
はいはいということで、
はい、
今回は先週のパート2で行こうかということになったんですが、
はい、そうなんですね。
はい、はい、パート2、はい、ちょっとどんな話になるか、
はい、
打ち合わせをしてないんで、とりあえず始めていきたいと思います。
はい、はい、はい、まあちょっと年を取ったっていう話をずっとしてたんですけれども、
うんうん、
ほら耳が遠くなったら補聴器っていう話じゃないですか、やっぱり、
はいはいはい、
お年寄りでも、うん、まあお年寄りがっていう感じですけどね、世間一般には。
あ、はいはいはい、
うちの場合はあの子供が補聴器使っていたりしたので、
うんうん、
なんとなく身近なような気はしてたんですけれども、
はいはい、
子供の補聴器とやっぱりお年寄りの補聴器はまた違うんだなっていうのが、
うんうん、
当たり前の話なんですけれども、
うん、
それに今更気がつきまして、
うん、
でね、結局、話を、テレビがでかいとか、
うん、
食事しながら話をするのでも大きな声を話して、こっちは喋らなきゃいけないとか、
うんうん、
さらには、そのパソコンを教えるので隣に座ってるんですけれども、やっぱり語尾がね、うん、例えばクリックしてとかダブルクリックしてとか、はい、ドラッグとかそういう、
うんうん、
そこを選択してとかそういうのの語尾とかなんて指示がはっきり聞こえ、
うん、
まあ僕の喋り方もあるんですけども、
うん、
ちょっと焦って早口で喋ってしまうとはっきり聞こえないので変なことになってしまうんですね。
はいはい、
で、もうちょっと補聴器してよって言ったんですけれども、
うんうん、
いや、するとね、かえってうるさくてダメなんだわって言うんですよ。
へ
ー。で、うん、うるさいからあまりしないっていう話で、まあ、テレビを見たり、テレビを見たりで、テレビでかいから、もうテレビでかくすれば補聴器する必要ないんですよね。
うんうんうん、
せいぜい電話の時ぐらいしか使わないみたいなことを言っていて、
うんうん、
で、いや、でも、せっかくあるのにそれはもったいなくないとかいう話で、
うん、
って思ったんですけれども、
うん、
で、うちに帰ってね、まあ、妻と、いや、補聴器あるのに使ってないんだよ、なんかうるさいって言ってさっていう話をしたら、
はいはい、
あら、 や、補聴器は訓練しないと、使い続けて、まあ、慣れるというか、あと、なんですよね、訓練しないと、ダメなんだよっていう話を、
うん、
子供の時にそう言われたじゃないって言われて。
はいはいはい。
あ、そうって言われ、まあ、病院に通ってたので、もう それそのものが、その病院の中での ST っていうね、そういう訓練に参加していたので、子供は、そのいろんな補聴器から入ってくる音を、
うん、
の中から言葉を、会話を拾い、うん、拾うという風に、だんだん、ね、体がなって、体というかね、そういう風に神経がなっていってるわけなんですけど、
うんうん、
お年寄りの場合は、そういう風に訓練って、まあ、あんまりないじゃないですか。だいたい補聴器、はいはい、買いに行っても、
うんうん、
このぐらいの音でどうですかで、それで終わってしまう感じで、だろうし、また、お年寄り自身の、まあ、うちの親なんかは、完全に、なんて言うんでしょうね、補聴器の意味がよくわかってないっていうか、どういう風にしたらいいのかっていう、うん、その訓練が必要とか、そういう情報も知らないらしいし、
うんうん、
ただ耳に当てれば音がでかく聞こえると。
いや、でも僕もそんなもんだと思って
た。そんな、うん、うん。っていう話でね。
うん、
結局、だからうるさいから、全部の音が大きくなってしまうので。
ああ、はい、はい、はい。
うるさいから、
はい。あ、はい。これ番組でスノーさんから教えてもらったんでしたっけ？
あ、まあ、そんなこと言ってましたね。
はい、はい、はい。
で、いや、子供の話だと思ったんですけど、大人でも、大人っていうかね、
うんうん、
年を取って難聴になっていくと、やっぱりそこら辺は、かえって子供より難しいかもしれない。やっぱり神経が、
うんうん、
衰えてきてますし、
うん、
選択的に声だけ聞こうと思っても、周りの音がすごい一緒に大きくなればなるほど、
うんうんうん、
辛い。
うんうん
感じはあります。
でも、それ、補聴器を買いに行った時にそういう説明とかってしてくれないもんなんですかね。
いや、どうなんでしょうね。だからそこが問題なんですよ。例えば僕が一緒に行っていれば、
うんうん、
どうですかとかいろいろね、説明してることをまた説明し直してあげることができたかもしれないですけど。
はいはいはいはい。その説明を聞いて理解ができてるかどうかってことですよね。でももしかするとそういう説明もなかったかもしれないけどねっていうね。
なんか結構いい補聴器を使っているんですけれども、結局ね、調整も必要なんですよ。
うんうん、
子供の場合はもうなんか、かなり何回も何回も調整したんですね。
へ
ー。難聴の具合がこう、良くなったり悪くなったりするもんですから、
はいはい。
最初使い始めた時は毎月聴検って言って聴力の検査をしまして、
うんうん、
で周波数の高い方とか低い方とか、
うんうん、
真ん中とかそこら辺の調整を補聴器自身の、
うんうん、
なんて言うんでしょうね、こう音の出方の調整をして、
うん、
で聞こえやすいようにっていう風にそういう風にしてるわけなんですけれども、多分お年寄りの場合はそんなの、まあ本人がどうだこうだって いかない限り、
うん、
あんまり調整に来てくださいねとかそういう風にはなかなかいかないんじゃないのかなっていう気はしますよね。
なるほどね。
なんかだからまあ最初に調整に来てくださいねって言われたかもしれないけど、
うん、
あまりにも使いにくいのでもういいやっていうのもほったらかしになってる可能性は大なんですけど、
はいはいはい、いやでもなんか前の話だと結構いい値段だっていう話でしたよね。
そうですね。
じゃあそれはちょっと使ってないっていうのはもったいない感じ
もったいないしで、まあ、うん、耳鼻科の先生とかはやっぱり、
うん、
もし若い人がね、家に一緒に住んでるんなら、
うん、
使わないと若い人が疲れちゃうからって、
はいはいはい、
言って、まあ帰省する前に、おととしですけれどもね、
うん、
帰省する前に買ったんだよとかいう話はしてたんですけれども、
うんうんうん、
でもおととしはまだそれほどそんなに大変じゃなかった 感じはするんです
よ、ね。はいはいはいはい。
今年帰ったら、やっぱり徐々に進んでいるので、
うんうん、
これはやっぱり使った方がいいんじゃないのって言った時には、その、うん、もうめんどくさいからいいみたいになっていって、
うんうんうん、
ちょっとね、そこら辺、やっぱり、わかる人って大変ですけれども、
うん、
うん、ちゃんと面倒見てあげる人が必要なんだなって。
ああ、なるほどね。
老人世帯だけでは、やっぱりそういう機械物に関しての、
うん、
ね、理解はやっぱり、行ったとしても、その売ってる方というか、お医者さんとかね、
うん、
昨日お店とかの人が行ったにしても、話半分か話4分の1ぐらいしか通じてない。
はいはいはいはい。
大
変です。それはなんか分かるような気がします。
そう、うちはもう、とにかくパソコンを教えた時に本当に痛感しました。
はいはいはい。
話、まあ4分の1ぐらいだったんですけど。
うんうんうん。
だから4倍話さなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
しかも大きな声でっていう。
なるほどね。
で、なんか、まあ、そういう、まあ、補聴器に関してはそういうことだったので、うん、まあ、もしね、近々補聴器とか考えている方がいらっしゃったら、
うん、
これはやっぱり、まあ、慎重にっていうか、慎重にやる必要はないんですけど、
うん、
とにかく機械ですので、
うん、
よく、相談してね、
うん、
あとメンテナンスも大切ですから、
うんうんうん
うん、俺がこうやっぱり老人お互いに老夫婦だけだとメンテナンスっていうのもちょっと難しくなる、
うん、ああなるほどね。でもなんかテレビショッピングがなんかでも補聴器とか売ってたりしますよね。
あれはやめた方がって言って営業妨害になっちゃいますけど、結局メガネと同じでね、メガネ屋さんだってちゃんとこう、どうですかって、こう、検査するじゃないですか、作った後。
はいはいはい。
かけてみて。
うん。
で、また、調子悪かったら来てくださいねとか、そのね、頭が痛くなる、ないですかとか、まあ、そういう、メンテナンスが必要ですよね。
うんうんうん。
歪んできたりとか。
うん。
です。あるいは落としてちょっと、工事が歪んだとか、そういうメンテナンスが必要なんですけれども、
うんうん、
ああいうテレビショッピングとかで買っちゃったらそれはないですからね。ちょっと辛いんじゃないか。
なるほどね。まあでも、なんか手軽にあれするっていう意味で、あれはやってるのかもしれないですけど、
うん、
ちゃんと使っていくことを考えたら、専門のところで買った方がいい、
ね。まあそうですね。そういう、まあ、実際どうなのかわかんないですけど、まあ、超、耳鼻科のお医者さんでも、そういう老人性の、
うん、
難聴に詳しいというか、そういう、ね、かゆいところに手が届く、
うん、
ようなところがあれば一番いいんですけれどもね。
うんうんうん、
まあ、ちょっと家族がいれば、いろいろ、こうして使ってみたらとか
。
まあ家族がいれば多分若い、僕がいれば使わざるを得なかったのかもしれないんですけど、逆にいないがために
、うん。
うん。夫婦の会話はかなりトンチンカンでもとりあえず別にいいみたいですし。
そっかそっか。
まあちょっと若い人がいればもうちょっと違ってたのかもしれないなっていうのが。
なるほどね。
思いましたね。
そっかそっか。なんか補聴器って、ね、前の時も話しましたけど、なんか、そんなに種類がいっぱいあるのも知らないし、そんなに高いとも知らないし、でもなんか買ったらポッとつけられるみたいなイメージだったんですけどね。
いや難しいと思いますよ、やっぱりね。
いやでも訓練しないと使えないとかっていうのは、知ってる人って少ないんじゃないのかな。
まあ、訓練っていうか、その調整ですよね。調整と訓練と、しばらく自分の耳の聞く状態に合わせていかないと。
うんうんうん。でも言われてみたらそうですよね。全部の音が大きくなるって考えると、ちょっと変な感じするんだろうなっていう、想像でしかないんですけど。
ええ。
そっか。 あでもあれですよね、年いったら耳もそうですし目もそうですしみたいなね、
はい、
もっと言えば 歯がなくなるとかね、
あ 歯とかね、うん、歯の話は、まあ、もう当然そういればだと思うんですけど、まあ、歯の方では特にあんまりこう不便そうにはしてませんね。
あ、そうなんですか。
逆に多分60代後半ぐらいとか60代ぐらいでこう入れ替えてるときは僕はあんまりいなかったので、
うんうん、うん、
入れ歯にしてるときはあんまりいなかったので、その頃が大変だったのかもしれないけど、今は完全にそう入れ歯にしてしまえばもう楽みたいですけど。
へえ、そうなんだ。
あんまりなんか、うん、よく食べますし。
そうなんだ。
僕あのわこんなに食べられないわって言いましたもんね。なんか家族は突然2人が3人になったから量が間違えたのかと思ったら、
はいはいはい、
これが普通って言ってました。
へ
え、よく食べるねって言って。
へえ、それはもうあれですか、お父さんもお母さんもしっかり食べられる
か、ね、しっかり食べてますね。
へえ、
まあ結構なんだかんだ出かけて歩いて
うん
っていうのもあるんですけどね。
そこそこ先週山の行かれたりとかっていう話が出てましたが、
はい、
ああなるほどね。あ、それはいいですね。
まあそうですね。まあ母親の方はだいぶ前からプールに行ったり、
うんうん、
最近コーラスを始めたとか言って、
うーん、
いや息聞こえないのにコーラスって大丈夫かいとか思ったんですけど。
はいはいはい。
まあ。まあそういうね、ことができるのは幸せなことなので、
うん、
だけ長くやっていてもらえればいいんですけれども、うん、ちょっと心配では
あります、ね。ああ、なるほどね。そっかそっか。まあ、うち、まあ先週話しましたけど、母は、まあ、糖尿があるので、食事の量っていうのはあれですけど、うちもね、父の方は結構しっかり食べて、たまに昼とか一緒に食べようっていう話になって食べると、
はい。
やっぱり僕より、で、高校生になっている息子よりも食べます。びっくりします、だから。
それは。
だから 1.5 倍とか、僕ら、まあ僕と息子は大体同じか、下手したら息子ちょっと少なかったりする時もあるんですけど、いや、その 1.5 倍が食べますからね、びっくりしますよ。
いや、それすごいですね。
もうそんなによく食べるね。でもね、朝とか夜はそんなに食べないみたいなんですけどね、昼なんか異様な感じで、びっくりしますけど、やっぱり周りでも、びっくりされるとは言ってましたけどね。
あ、そうです。うん、まあそういう、まあ、補聴器に関してはそうだったんですけど、
うん、
まあ、あとその白内障、まあ、母親の方が白内障って話して、
はい、
やっぱり、ね、階段がちょっと怖かったですね。一緒に出かけて歩いたんですけれども、
はいはいはい、
普通に平地はもうスタスタスタスタ行くんですよ。
はいはいはい、
早くてこっちが待てって感じなんですけど、
うんうんうん、
やっぱ階段降りるときはとエスカレーターに乗るときはちょっとやっぱり、ただちょっとというかかなり慎重に降りているっていう感じだったので、
うん
うん、なるべくエレベーター使おうって思って一緒にいるときは、
はいはいはい、
来ました。
そっか。いやでも怖いですね。うちもね、母が一回落ちてるんですよね。
あ、階段で。
はい。
は。
ほんで足、そうだから、年いくとほら、やっぱ骨も脆くなるじゃないですか。
はい、そうですね。
で、一段踏み外したかなんかで、もう足の、かかとのあたり骨折して、2ヶ月ぐらい、松尾杖ついてましたけど。
はい。大変だ。
やっぱりそういうなんかあるとこう出かけるのも億劫になって
逃
げなくなっちゃったりとかね、なおさらそれで歩かなくなってみたいなことになるんじゃないかなっていう気がするんですけど、
まあ白内障は分かんないんでね、 外から、まあ補聴器もそうですけど、耳もそうですけど、白内障も果たしてその人がどの程度なのかって全然想像がつかないんですけれど。で、ほら、携帯電話のカメラがなかなか使えないっていう話がありまして、
はいはい、
うん、で、なぜ使えないかって、まあ、白内障、目が悪くなったせいもあるんですけど、もう一つね、うん、説明書がどっかに行ってしまったっていうんです
よ。はいはい。いや、これ説明書あったらちゃんと読んで、仕事するんですか？
さ、それはちょっとわかりませんが。
うんうん、
しかも、あれなんだって、お店とかで取り寄せてもらえなかったのとか言って、いや、もうどこにもないって言うんだよとか、そういう話になってて。
はいはいはい。
まあ、とりあえず、もう、会社が違うんでね、
うん。
なんか、よくわかんなかったんですけど、とりあえずやってみるわ、つって、やってみたら、うん、一応なんとか、僕でもわかって。
うん。
で、教えてあげたら、一応取れるようには。なったんですけれども。
はいはいはい。
で、あとね、うち、まあ僕が写真を始めたのは父親がまあ写真をやってたからっていう話なんですけれども、うんうん、
はいはい、
どうもね、父親が撮る写真はすごい下手だっていうのがよくわかりまして。
あ、そうなんだ。
下手っていうかね、うん、いろんなカメラの扱いとかね、非常にね、雑なんですよ、うん、うちの父親は。
へ、
いや、最近よく映らなくてさ、とか言って、
うんうん、
一眼レフとか昔のフィルムのですけど、
はいはい、
出してくるんですけど、
はい、
ものすごく汚くて、レンズとか、もう山に持って歩いてそのままだから、
うん、
もう泥だらけに近い感じなんですね。泥と埃にまみれてるっていう感じで。
泥
そう。これはまともに映るわけないでしょ、とか言って。掘りながら掃除してたりしてたんですけど、で、どうも、僕が写真、こう、をいろいろ好きになったのは、どうも父親のせいじゃないっていうのが今回分かりまして、母親がね、普通のコンパクトカメラで、ね、
うん、
フィルムの、
うんうん、
が、こう、いろいろ、出張の仕事の準備をしたりしてる時とか、
うん、
まあ、空港でじゃあとか言って、挨拶してるとことか、撮ってたんですよ。
うんうん、
で、その写真がこの間送られてきたら、
うん、
すっごく上手くて、びっくりしたんですよ。
へ
ぇ父親は時々いつもカメラを持って歩いてるんですけどね。
うんうん、
いつもね、余計なものはいっぱい写ってるんですよね。
うんうん、
父親が孫とか撮っても。
はいはいはい。
僕と孫がいるところを撮っても
、うん。
で、あとなんか、いつも色が濁ってて。で、はい、あそこの写真屋さんは色が悪いとか僕言ってるんですけれども。
はいはいはいはい。
まあ、レンズが汚れてるせいなんですが。で、母親の方のカメラは、まあ、そんな山とか持って歩かないので、うん、割と綺麗だし、
はいはい、
まあ、割と綺麗好きなんで、きっちりしてるんですね。
うんうん、
で、そのカメラで撮ってくれた僕の写真がすごく、いい感じで撮れていて、
うん、へ
ぇー。びっくりしたっていうか、
うん、
今更ながらなんか、ああ、そっか、じゃあ、母親にのこの感じ、感性というか、あれなんだなっていう
の
を分かって、今回はちょっと、まあ、そういう収穫がありました。写真は父親譲りだと思ってたんですけど、
はいはいはい、
実は違ったんだ。親譲りだったらしい。
へぇそうか、お母さんの方が写真うまいんですね。
うまいですね。うん、まあ、見る目もあるんですよね、なんか知らないけど。まあ、観光旅行に行った、まあ、この間話しましたけど、先週。
うんうん、
で、こう、いろんな、まあ、記念写真とか撮るじゃないですか、やっぱりね。
うんうんうん、
ね、普通 の人の撮り方とちょっと違うんです。違ったんですよね。うん、
はいはい、
それ見てたら、うんうん。普通の人はやっぱり、こう、人物と、背景っていう風にきちんと、
はいはいはい、
こう配置が上と下に分かれてたりするんですよね。まあ、それが、その方が分かりやすいしっていうか。
うん
う
ん、
ところがね、うちの母親が撮ってるやつは、うん、なんか、 全体的に雑踏がバーッと映ってて、うんうん、その中にポツンとこう、うちの父親がいるんですけれども、はい、その後ろに自然にこう、その、なんとか寺院とかそういうのが映ってるわけなんですよ。
へ
ー。でね、うん、こう、記念写真じゃない撮り方なんですよね。
うんうんうんうん、
そこら辺がすごく面白くて。
へ
ぇー。大体男性が撮ると本当記念写真になるわけですよ。
うんうんうん、
で、うちの、父親の方は、うん、記念写真にもならないっていう。すごく中途半端でいろんなものが写ってる部屋には写真になる。
そう
そう。でも母親の方は、うまくなんか適当にこういろいろ入れながらも、うん、でも全体の雰囲気をつかむのが非常にうまくて。うん。
へぇ、
次第です。
うんうん。おー、そっか。うん、いや、僕も、父親からっていうイメージがあったんですけど、うちの父の場合は、自分が好きで撮っていたっていうことすら覚えていないみたいな。
それはな。
こんなカメラを使わせてもらったじゃんとか言ったりすると、ああ、そういえばそんなのあったな、使ってたな、とか言って。もう今全然ですもんね。僕のカメラなんか見ても全然興味示さないし。
へ、そうですね。
へ、そっか。でもその、センスが、お父さんとお母さんでそんだけ違うっていうのもなんか面白いような気がします。
そうですね。まあ、父親は絵を描く人なんで、
おぉ。
フロート裸足な絵を、なんですよ。まだ、特に発表したことはないんですけれども。
はいはい。
なんか、多分この間ちょっと絵を写真に撮りたいんだけど、あ、じゃあ撮ってあげるよって言ったんですよ。副写がしたいって、
はいはいはい、
って言ったら、うん、いや300枚ぐらいあるんだけどとか
言って、すごい、
いやそれは無理ですって言って、体勢を立て直してきますとか言って逃げたんです
よ。体勢を立て直して
300枚も撮ってられないよとか思って、まあ週に1枚は描くようにしてるんだとか言って、結局風景画なので、
うんうん、
写真もそうしちゃうんですね、全体的にこう入れちゃって、風景画はほらいらないものは描かなきゃいいわけでしょ、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、ところが写真はそれが全部写っちゃうので、
はいはいはい、
まあ、いろんな余計なものが写ってる写真に毎回できてます。
そっか。その、写真はでも、未だに、銀塩でやられてるってことなんですか？
あ、うん、そうですね。普通のフィルムでやってて、この間、旅行に行った時にはデジカメを買ったそうですけれども、
うんうん、
やっぱりデジタルに対応しきれてなくて、
はいはいはいはい、
一応写真は見せてもらってすごくよく写ってたんですけどね、
うん、
その後がまずかったんですよ。結局ね、
うん、
データをコピーしなかったんですよ、そのまんま。ひたすら、カードに入れたまま、まあそんなに数取らなかったので、
はいはい、
カードの容量がでかいから、
うん、
プリントはしたんだけど、うん、CD に起こすっていう必要性を感じなかったのか、誰も説明してあげれなかったのか、
はいはいはい、
説明書を読んでないのか、
うん、
そのまま使い続けてて、
うん、
しまいには山に持ってって落としてきたんですよ、カメラごと。
そうなんだ。もったいない。
もう、とか。で、まあ、プリントは残ったんですが、データ残ってないのって CD に焼かなかったのって聞いたら、だってうちにコンピューターないから CD 必要ないじゃん。っていうような、そういう、
まあ、
そういう、まあ、その通りなんだけど、いや、それは、あれはネガと一緒だから、とかいう話を。しなきゃいけなくて、
うんうんうん、
でそっから、あ、そういえばでもコンピューターあるわって言って、弟が置いてった古い Windows 95が
出てきて、
そう、ヤップヘビーをついてしまって
なるほど、ね、
しかも Windows 95のマシンはです、CD ドライブとフロッピードライブ壊れてるっていう全く使えないものを置いてきやがってという。
なるほど。
本当に、なんか、 四苦八苦しましたね。そのパソコン関係というか、そのデジタル関係に関してはね。
いや、でももったいないですね。カメラ置いてきちゃったの。
そう。そうなんですよね。だからフィルムにしとけばいいじゃないって言ってあるんですけど。
そっかそっか。でも、あれですね。聞いてると、いろいろ楽しまれてるようで。
まあ、そうですね。うん、まあ、健康だからできる。まあ、いつなんだけどうなるかわかんないんですけれども。
そっかそっか。まあでもそういう楽しみがあれば、まだね、なんかそういうのもこう、投げ出しちゃったりとかっていうのを聞いたことがあるんで、いろんな趣味をされていたのが、ある年行ってパタッとそういうのしなくなって、一気にこう吹き込んだみたいなね。
そうですね。まあ親戚の話ばっかり喋っててあれなんですけど、もう、兄弟がいるんですよね、父親の方の。不思議とやっぱりね、お兄さんの方があんまり老け込んでなかったりして、
ほうほうほう、
びっくりしますね。
へ
ぇ、なんかお兄さんは、長いこと現役で、こう、働いていたりしたので、やっぱり違うんだなって。まあ、公務員でしたから、まあ、自動的に定年になってしまえば、あと特にやることもなくなっちゃうので、悠々自適な生活なんですけれども、やっぱり、それはそれで、やっぱり、こう、あれが、ね、生活の中に緊張感がなくなるせいなのか、どうなのかよくわからないのですが、なんか、あれ、二つ三つ離れてるはずなんですけども、去年会った時を、おじさんの方が、わあそうに見えるっていうのはちょっとショックだったり。
なるほどね。は
あ。まあ、そういう、あれですね。まあ、いろいろ、これから僕らも行く先ですから、ちょっと老人観察しておかなくちゃって。どういう風になるべきかって。
はいはいはい。そうですね。なんか、悠々自適な生活になればいいんですけど。
ああ、なんでしょうね。まあ、まあ、うちの父親みたいな楽な生活は無理だとは思うんですけれども。公務員でもないし。
そうですね。なんか、僕もなんか必死こいて、いつまでも仕事してそうな気がしますが。はい、でなんか、も心配な部分もありますが、なんか聞いてると、まだ、スノーさんとかは、しばらくなんか、
いいですよね。まあ、ネタを、はい、ネタを提供してくれれば、助かります。あ、まあ、あと、一番やっぱり心配なのは、運転免許証で、
あ
運転してるんですけど、はい、もう80に手が届く、どうしようっていう。と言っていましたが、
それはご両親両方とも？
あ、いや父親の方だけです。
ああ、はいはいはい。
なんかやっぱり何歳75以上だか70以上だかは、お年寄りのための特別、講習みたいのが、
はいはいはい。
で、動体視力とかあとなんだ、夜間視力とか、そういうのを測って、アドバイスされる。そうな
ん
ですけれども、一応それは大丈夫だとは言ってたんですが、話を聞くと、その試験をした人は、かつての、まあ学校の先生やってたんですけど、かつての教え子だったっていう話で、ちょっとそれはなんか怪しいんじゃないか
なって。なるほど、ね。
手加減してないかとか、逆に心配になったんですけど。
はいはいはい。
なんか父親はすごく気を良くして帰ってきてました
が、まあでもそれも心配っちゃ心配ですよね、やっぱりどうしても反応する時間がね、遅くなるっていうのは統計で出てるみたいですから、うちはね、母親が遅くに免許取ったんですよ。60過ぎてから取ったんかな、
すごいですねそれはそれです。
で、 ましたね。
あ、そうなんですか。
うん。やっぱりね、注意力がどうもダメだっていうことで、で、一回、うちの、もう目の前だったんですけど、まあ、いわゆる指導のところの範囲だったんで、で、まあ、人やらもいなかったんでよかったんですけど、よくあるブレーキとアクセルを間違えるってやつあるじゃないですか。
はいはい、
あれ、要は、ゆっくりバックをして、ブレーキだけで、離しだけで下がるじゃないですか。で、もう一回、その、ブレーキから足を離して、ゆっくり下がってる時に、もう一回と、スピード落とすのに、ブレーキを踏もうとした時にアクセル踏んだらしいんですよね。ちょっと引っかかったかなんかだったみたいなんですけど、まあ、それでちょっと怖くなったっていう話で、もうやめときなよって言ったら、うん、本人もちょっと怖かったみたいで、うん、で、それ以来、もう乗ってないですけどね。うちの父は、一日中乗ってるような感じの人なんで、まあ、まだそんな心配はないんですけど、まあ、事故とかもずっとしないで来てるのもあるので、そんな心配はしていないんですが、まあでもね、これからまた年を重ねていけば心配になっていくのかなっていう気はするんですが。
そうですね。まあ、あとは全体的にも老人ばっかりになっちゃうので、
うん、
ドライバーが。
うんうんうん。
老人対老人の事故っていうのも、ね、お互いに気をつ、こう、全体的にこう注意散漫な人が多くなるっていう。
ああ、それはね、なんかいろんなニュースを見てちょっと気になるなっていう時が、
ね、
結構なんか高速を逆走しちゃったとか、
ありますね、
うん、あと、なんだったっけかな。結構ね、ニュースになるような事故を見ていると、その事故の片方が結構お年寄りだっていうケースが多いんですよね。60過ぎている方がどちらかね、ぶつけられる方だったりすることもあるんですけど、加害者側って言えばいいんでしょうかね、そういうケースが多いようなんで、そこら辺心配ですよね。まあ、もちろん自分の親がっていうのもありますし、逆に僕らが運転してたり子供が歩いてるところとかっていうところに今お年寄りの車がみたいなんて考えるとちょっとゾッとするなという気がするんですが、
まして、まあ、北海道みんな運転がめちゃくちゃなんで。
そうなんだ。
いや、北海道本当になんかあれ、まあ、うちの父親は非常に慎重なんですけど、慎重すぎて追突されそうで怖いんですよね。慎重だろうはまっすぐ走るときで、
うんうん、
結構広い道路でも、ここで右折で、ま、わざわざ、細い工事に入らなくてもいいじゃないっていうところをわざわざ、右折で、
はい、
5分でも待ってます。すごい交通量が多い、幹線道路があるんですけど、
うん、
なかなか、早いんでね、みんな、アベレージが、
うんうんうん、
対向車のスピードが速いから、
はい、
車線を横切るタイミングがなかなかないんですよ。それは誰が運転してもないようなところなんですけど、
うんうん、
例えば僕が運転しててもそこは長いからここで曲がるのはやめようっていうようなところでも、
うん、
曲がろうとするんですよ。
はい、すいません。ちょっと僕の方の、あれで、一回切れちゃいましたが、はい、なんか、細い道、入っていっちゃうってことだったんですが、それはなんで、
はい、いやー、なんでなんでしょうね。
大通りが嫌だってことなんですかね。
多分、直線的に行くのが一番いいって思ってるんですよね。あれは正確だと思うんですけど。
はいはいはいはい。
うちは結構山坂あるので、
はいはい。
行きやすい道はぐるりとこう、回り込む感じなんですね。
はいはい。
谷筋を登っていって、で、うん、その谷筋が一番高くなったところで折り返して、尾根に登るっていうのが一番楽なんですけれども、
はいはいはいはい。
わざわざ崖みたいな道を登りたがるっていうチャレンジャーな
最短距離を行きたいっていう。
そうなんです
ね。なるほどね。ああ、そうか。
はい。
まあでもちょっと車はね、うん、これから先
そう
心配、まあ自分たちもね運転してたら何があるか分かんないので、我々親の世代になるとさらにそこら辺が心配になりますが、
はい、
はい、
まあ、ただ、まあ、ちょっとああいう僻地、まあ、僻地ではないんですけど、
うん、
やっぱ車が必要なところ
なんで、そうですよね、
それが辛い感じですね。
そうですね、私のとこは、まあ、なくてもバス電車を使えば、まあ、生活に、まあ、支障はないかなと思うんですけど、やっぱりうちのかみさんの実家になるとやっぱり車がないとっていう、もう一家に一台じゃなくて一人に一台みたいな地域なので、やっぱりそれもやっぱりね、向こうのご両親はお母さんの方がまだ乗っているんですが、
はい、
うん、やっぱりちょっと心配な感じの話をチラチラ聞き始めたので、あ、そうそうそう、それで思いました。あと、あの台所のね、
はいはい、
火
はい、
よく最近だとオール電化とかで火を使わずにとかって聞くじゃないですか、なんかあれもなんか人ごとのように聞いていたんですけど、最近その何回かこうやばいという感じのことがあって、やっぱりこうなんか他事をしてしまうんですよね、それをつけて、
うん、
でもうすっかり忘れているというのがうちでもあり、神さんの実家の方でもありみたいな、まあちょっとそれも怖いなという感じがするんですが、そういうあれはなかったですか？
ああ、うん、わかんないですね。あんまりどうなんでしょうね。大丈夫そうですけれどもね、火に関してはね、オール電化とかにはなってないみたいですけれども、そうですね。それは僕の家のこちらの家の方が怖いですね。
そう
はい。朝、僕は、まあ朝遅いんで、
はいはい、
こう子供を妻が送って行って、
はい、
なんかそのまま学校の行事かなんかに参加してらしく、
うん、
した時に、
はいはいはい、
だから7時半には家を出てるわけです、
はいはいはい。
僕は例えば9時ぐらいに起きたとするじゃないですか。はいはい、9時って、まあもうちょっと早く8時ぐらいに、
はいはい、
8時半ぐらいに、うん。そうするとなんか夜間がかかったままなんですよ。
おう、その火がついて。
はい。あれって、もう帰ってきてるのかな、いるのかなとか思って。
はいはいはい。
探してもいないし。
うん。
で、あ、これはもしかしてかけっぱなしで出かけたのか。
そう
このまま殺されてしまうと思って。怖いですね。
そうか。いや、でもそれはスノーさんがいるからっていう前提かもしれないですね。
全く忘れている時があるみたいです
よ。あ、そうなんだ。
完璧に。
ということは、親の世代じゃなくて我々世代も気をつけないと。
まあ、そうです。怖いです、
ということで、まあ、これから、まあ、どう親と向き合っていくかという、
はい、
ちょっと重い話ではあるんですが、まあ、切っても切れない話なので、また何か、機会を見て、我々の親に対する、
はい、
向き合い方みたいなお話もお届けできればと思います。まあなんか参考になることがあればいいんですが、はい。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。はい、お届けしましたのは半助と、
はい、角です。
はい、ではまた来週。
また来週。